Believe in oneself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はミナガル店オーナーの谷口千春さんにお越しいただいております。 Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからつながり人春さんの提供でお送りいたします。改めましてこんばんは。今日お越しいただいているのは、ミナガル店。ミナガル店というのが、広島市の、佐伯区ミナガというところに、倉庫を、ね、リノベーションしたあの素敵な空間があるんですけれども、そこの、オーナーの谷口千春さん、あの実はね春さんと呼ばれてまして、今日は、ね、ダブル春さんでお送りしたいと思います。あの春さん自己紹介お願いします。
はい改めまして、ミナガル店代表の谷口千春と申します。いつもは、まあ、春さんと、うん、あの春さんからも呼んでいただいてるんですけど、はい、今日多分聞いてる方が混乱されると思うので、うん、じゃあ千春さんで、はい、よろしくお願いします。
千春さんとね会ったのは、一番最初に会ったのは、ね、コーヒーのイベントで、これもね広島にある、ブックカフェって呼べばいいのかな、そこ
ソーシャルブックカフェって
、カフェというハチドリ社というところでね、あったイベントでねお会いしたときに、あ、春さん、私も春さんなんですっていうのでねお会いしたんですけど、その後にたまたまではないな、見つけたのがあのミナブックフェスティバルっていうのを、
はい、
インスタで見つけて、あ、これめちゃくちゃ面白そうと思って、あ、千春さんがやってるんだと思って、これ行きたいと思って、うんうん、実はね会社休んで行ったんですよ。
すごい、ありがとうございます。そうそう、祝日だったんですよね。
そう、でうちの会社祝日出勤なんですよ、
はい、
でどうしようかなと思って、でいやいや、これはもう前日にもう今日もう休もうと思って、
はい、
朝一から行ったんですよ。
そうですよね、
うんうん、
オープニングのトークの時からもしかして、
そう、それが聞きたくてね。
ありがとうございます、
うん、もう多分ねオープンの30分ぐらい前から行って、うんうん、多分一番乗りではないけど、まあまあ割と早い。
ありがとうございます。
い
やでもあの日も本当に朝から晩までずっといてくださった方とかも、
そうなんですよね、
実は前夜祭もやってたんですけど、うん、前夜祭から後夜祭までフル参加っていう方もいらっしゃいましたね、
うん、そうなんですよ。僕ねだからね、当日行けなかったら前夜祭行こうかなと思ったんだけど、うん、その時ね在宅勤務してたんで、はい、仕事に出てたら割とねその皆川に近いところまで来てるので、帰りに寄ろうかなと思ったんだけど、自宅からね結構離れてるんで、もう休むんで、
うんうんうんうん、
朝から行こうと思って僕ね本結構好きで、クラブハウスで本の、はい、なんかそういうコミュニティに入ってるんだけど、結構ね本好きな人ってこう隠れてて、こうねあんまりね
奥ゆかしい方なんですよね。
そうそう、そうで、そのソーシャルネットワークでは割とそういうつながりで結構いるなと分かったんだけど、うんうん、リアルの場にあんなに人がいるってすごい感動でした、
はい、そうですね、なんか私もある意味あの日は実験のつもりでやった場で、
うんうんうん、
まあ、実はこの後、ね、お話ししていきますけど、うん、今後ミナガル店で常設の本屋さんを作っていくにあたって、うん、どういう方が反応して来てくださるのかなっていうのを実験するためにやったイベントだったので、うんうんうん、蓋を開けてみたらあんだけたくさんの方々が、うん、
大成功ですよね。
大成功でしたね、うん、
割とね広い空間だったと思うんですけど、その6店舗の方が、
はい、
まあ自分、まあ、本屋さん自分やられてる方がね100冊ぐらいずつですかね、うんうん、 持ってこられて、まあ、オーナーの方がね直接手売りをするみたいな感じなところだったんですけど、こうそこのねこう本屋を巡るのにこう人を避けていかなきゃいけないぐらい人がいましたね。
あんまりこう密になってはいけないと思いながら、でも嬉しい風景でしたね。
であと2階にもねイベントスペースがあって、そこでもまあ読書会やってたりとか、はい、そこも人がいっぱいいて、僕はその本屋巡るのと読書会も参加させてもらって、であと一つねその大きなテーマがね、あの人生の3冊、
はい、
今日の3冊、
はい、
これって、ね、どういう意味でこういうテーマをされたんです？はい、僕もね実は3冊持っては行ったんですけど、
はい、ありがとうございます、はいはい、そうですね、今回のイベントがメインのキャッチコピーは、うん、あの本を通じて人とつながり、うん、人生が動き出すっていう、うん、まあ、テーマにしていて、本ってただこう読むだけのものじゃないなって思っていて、本を介してその人のこう人となりが立ち現れてきたりとか、今のその人だけじゃなくてこう過去のその人 の、 あの経てきた時間とか経験みたいなものがこうちょっと透けて見えたりだとか、あと何よりやっぱ未来に向けて今こう何か課題に思ってるようなことをこう背中を押してくれるような、解決に導いてくれるような力が本にはあると思っていたので、なんかそういうこうただ本を読むだけとか、こう人とお客さんと本の関係だけで終わらないなんかイベントに、せっかくねコミュニティ施設、コミュニティの場でやるので、なんかそういうつながりがどんどんこう増えていったりとか可視化されていくような仕掛けをしたいなと思ったんですよね。
そのこう3冊の本をねこう持ってきてこう紹介する、写真撮ってもらってね3冊の本持って、はいはい、でその本を紹介して書いて、その紙が何枚か、ね、置いてあってそれを見たんですけど、はいはい、なんかこう3冊あると、はい、なんとなくその人が見えてきますよね。
そうですね、なんか立体的に立ち現れてくるっていう感じですかね、
なんかこう微妙じゃなくてその絶妙な3冊っていうのが絶妙ですよね、はいはい、1冊じゃ ね、
そうですね、
なんかいまいちよく分かんないし、まあ、同じような1冊だとまあいろんな人がいても同じように見えちゃうんだけど、はい、重なることはなかなかないですね。
そうですね、結構皆さん、このチラシを手にした日から、当日までの間どの3冊を持ってこうって言って
考えたり、
そうワクワク考えてくださってたみたい、
で僕もね読んだ本で他にもあったんだけど、やっぱ持ってって写真撮って紹介するっていうのがあったんで、はいはい、家にある本の中からやっぱ3冊選んで、そうするとやっぱちょっとね同じ3冊でもこうちょっと観点が違うと違う3冊を選んだりとか、はい、まあ、必ず入る3冊もあったりとか、
はい、そうですね、ああやってこう履歴を残してもらうっていう試みをしたくて、同じ場所に出会ってその場にたまたまいた2人だったら、あなたの3冊何ですかってこう見合って、話を弾ませることができるけど、1日の中でも当然すれ違いもあるし、今後本屋さんが常設化された時には、まあ、毎日違う人が入れ替わり立ち替わりっていう時に、ここにはどういう人が訪れて、何をそこで感じたのかみたいなこう手がかりがね、こう残っていくと、よりそのコミュニティのなんかつながり方っていうのも深くなっていくのかなっていう、あれも実験でしたね、でも思った以上にいっぱいの方にすごく愛情込めて書いてもらって
多分ね、あれ見たらあこの人に話を聞いてみたいとか会ってみたいっていうふうに思ったりとか、
そうですね、あると思います、
しますよね、
はい、
で もう一つがその今日の3冊っていうのもあって、
はいはい、
今日の3冊っていうのは、
はい、それはもう会場で今日、あなたに語りかけてきた本は何ですかと、3冊選んで連れて帰ってくださいっていうね、メッセージなんですけど、これちょっと後半で話そうと思ってたけど、話しちゃいますけど、私が、ちょっと東京に住んでた頃に、もうちょっと今よりもよりこうもやもや、これからの生き方についてとか、ちょうど見ながる展のプロジェクトが始まった下準備をしてる頃だったと思うんですけど、その頃に決まっていつもお気に入りの近くの本屋さんに、 行っていて、でもう毎回3冊買って帰るっていうのはもう決めてるんですね、うん、最初から、うん、なので3冊買うために今日はどの本かなっていう、うん、どの本が私にこう語りかけてくれるだろうっていうふうに何回も何回も店内をぐるぐる回って、うん、そうすると1巡目にこう引っかからなかった本が2巡目3巡目で、うん、不意にこう輝いて見えてきたりとかして、うん、それは多分途中で見てるあのタイトルだったり、うん、あの帯のコピーだったりとか、うん、そういうところが頭の中にあるいろんなワードとこう化学反応を起こして、うん、2巡目3巡目でこう引っかかるものが出てくると思うんですけど、で逆にたくさんこう選びすぎちゃう時もあって、うん、その時は削らなきゃいけないんですよ、うん、3冊しか買っちゃいけないって決まってるので、うん、そうそうそうなのでなんかすごくそれが今自分が何をに反応してるのかとか、うん、今自分がこう抱えてる課題をそのブレイクスルーするために何が必要なのかっていうのをすごくなんか整理するためのなんか大事な時間だったんですよ、
う
ん
う
ん、
どれぐらいの頻度でその行かれてたんですその3冊っていう。
どうですかね、多分月に2回ぐらいですかね、うん、
したら6冊ぐらいは、ま、毎月買ってるってことですよね。
そうですね、う
ん、もっと買ってるかもしれない
ですけど、かもしれないですけど、うん、もちろんアマゾンでポチみたいな時もあるし、うん、そうで近くのカフェにその3冊を持って行って、うん、で1時間ぐらいざーっと斜め読みをして、うん、でその後はパソコンを開いて仕事を始めるんですよ、うん、まあ、当時で行くと見ながる店の企画を、うん、あのそこでするわけなんですけど、そうするとやっぱそこでわーっと得たインスピレーションをバーっとパソコンの中にこう落とし込みをしていって、うん、でまあ、その積み重ねでこう企画が出来上がっていくっていう、まあ、あの当時働いてた会社も仕事も、まあ、ずっとそういう企画とかディレクションとかプロデュース業だったので、うん、まあ、そういう、こうプライベートなインプットと仕事のオフィシャルな仕事のためのインプットと、まあ、あのごちゃごちゃになってるんだと思うんですけど、うんうん、そうですね、それがすごく自分にとって大事な時間だったので、そういう本との付き合い方をなんか皆さんにもぜひっていう、まあ、ちょっと提案ですかね、
うん、割とざーっと一旦読むっていう感じなんです、うん、もう最初から熟読ではなくて、
あ、ではな
く、ざっと読んでみて、はい、あの引っかかったところもう一回しっかり読むみたいな、
うんうん、そうですね、うん、私はあのもう一つこう積読の女王っていうのも公言してるんですけど、はい、うんうんなんか積読こそあの最高の読書術であるっていう、うん、あの本もあって、うんうん、それに出会ってすごくこう気持ちが私は楽になったんですけど、うん、あの、うん、究極言うとあのタイトルとか、うん、帯のこうキャッチコピー1行で、うん、なんか悩んでたものが例えば取れたりとか背中を押されて、うん、人生が動き出せば、うん、もうそれだけでその本買った価値あると思うんですよ、うん、1000円1500円、うん、2000円出して、うん、だから読む読まないってそれほど私は問題じゃないと思っていて、うん、でまた巡り巡ってあの必要な時に中をじっくり読むタイミングっていうのも来るし、うん、あのその本を身近に置いとくことができれば、うん、一生のうち何度でもやっぱりなんか、うん、人生で螺旋階段のようにこうぐるぐるぐるぐる同じところに、ね、戻ってきますよね、うんうん、結局そのタイミングでまた手に取ったりとか、うん、そうすると何年前にこういうことを感じてあの時買ったなとか、うん、あここに答えが書いてあったんだみたいなことを後から、うん、あの感じたりするのもなんか長く付き合うっていう意味ではいいなと思っています。
そうそう、なんかね積読僕も前はあまりなかったんだけど最近結構積読本があって、その僕もね、クッキーさんっていう方が、はい、その久木田博之さんっていう方なんです、うん、その本書かれ読書の方法っていう本書かれていてその中にその積読の話があって、まあ、その著者さんともつながってるんでそのよく話をするんですけどよく 今のようなねその積読の話をされてて、うん、そのあのどうしても読めない本が何冊かやっぱあって、うん、でもそれをタイトル見ると考えるんですねそのことについて、はい、うんうん、だからそれってあでも今言われたように多分読める時がいつか来るんだろうなって思って、うん、でも中は読まないんだけど多分読んだらね僕辛くなるじゃないかなと思って読めないんだけども、うんうんうん、その今の現状をなんかこう象徴してるような本なんで、うん、その読めないんだけどそれがあることによってなんか常にそれのことを意識が向けれるっていう意味でも、はい、本が置いてあるっていうのはあるんだなっていうふうに、うん、
そうですね、うん、私大好きなあの本のタイトルで、うん、あの池田茂子さんっていうあの着物のコレクターの方も亡くなられちゃったんですけど、うん、あの方なんか50歳60歳ぐらいからそのキャリアを始められた方で、うん、 でその方が書いた本で遅く咲く花は枯れぬ花っていう本があって、もう私も結構あの若い頃っていうかね、あのくすぶってた時代とかもやもやも長かったので、結構なんかその本が本棚にあるだけで、なんか別にいつ咲いてもいいじゃんじゃないけど、その方が長られるかもしれないっていう、なんかそれだけですごい勇気づけられる、その価値ってすごいなと思って、本棚にいてくれる価値、
僕もなんかいつか読むだろうっていう本が結構並んでますけども、積んどくの情なんですね。
はい、そうです。まあそれをね、あの公言あえてしてるところもあって、あの本読む時間がないからとか、読み切れないからっていうのを言い訳に、あのそれ自分が引っかかった本を変わらずに過ごしてしまう人って結構いるんですよ。ですごくそれってもったいないなと思ってて、なんかその時読めなくても後でそれを読み返すタイミングとか、さっき言ったように1行2行でも人生が変わるチャンスなのに、なんかそのこうせっかく感性に触れたものを見過ごしてしまうって、なんかすごく大きなものをなんかロス してるんじゃないかなっていう、なので読まなくていいんだよ本ってっていうのをもうあえてこう喧伝するために、私はもうそのスタンスでいこうと思っていて、
確かにね、あの僕ね、あの図書館派なんで、結構ほとんどの本まず図書館で読むんだけど、で、あ、いいなと思ったやつは買うんですよ、買うんだけど読まないんですよ
一回読んでるから図書館で、
だけど、いつ読みたいときに手元にあったらいいなと思って置いてて、まあ、パラパラって見ることはあるんだけど、結構ね、あの、あ、これいいなと思ったやつは買って置いて、まあ、誰かに読んでもらうとか、あのそういう形でね持ってるんだけども、こうやっぱしこうなんかね、積んどく本っていうのは何かこう自分のタイミングで読みたい時に手元にあるっていうのが、いいんだろうなっていうふうに。
そうですね、
でこの間のね、そのイベントで今日の3冊っていうのも、僕もね、あんまりテーマは持たずに行ったんだけど、もうテーマはその時にピンときたもので、ちょうどね、一番最初のオープニングトークのところで、あの変えた3冊の中の1冊がアルケミストの紹介をされてて、でそれがこの本屋にもどっかにありますよって言って探しに行ったんですよ、そしたらさっき売れましたって言って、
買いましたっていう方が声かけてくださいました。
でその
パウロコエリ
のもう1冊の本で、何だったかな、タイトル忘れちゃったな、もう1冊置いてあったんでそれを買って帰りましたけど、まだ読んでないですけど、でアルキミストは、あのそこで買えなかったんで別でまた買って置いて、もう一回またどっかで読んでみようかなと思って、それとあとはあのコーヒーが好きなんでコーヒーのエッセイと、あとはね、谷川俊太郎がなんかその頃結構自分の中でブームで、そのわらべ歌っていう本があったんでそれを買って帰ったんですけども、それはね、もうあのなんかな、その一気に読まずに隙間時間でちょっと読んで、あのね、かあの詩集とかそのエッセイなんでちょっとずつ読めるんで、読んでるんですけども、あでもなんかね、そういうふうになんかな、ここの3冊っていうテーマで買ったっていう印象がやっぱずっと残ってるんで、
その時店主さんとこうそれぞれ交わした会話とかは、やっぱり豪華というか贅沢ですよね、一日にこう何人ものこう店主さんと本の話をしながら、あれはフェスのなんか祭りのやっぱり良さですよね。
そうそう。で僕ね、あのブックカバーも作って帰ったし、読書会も
シルクスクリーン班のワークショップですね。
なんかね、すごいいいイベントで、でさっきちょっとね、あのお話されてましたけども、あれが実験ということで、その実験の結果どんな形に今度なっていくんですかね、その皆。
今後ですね、
今後ですね、
この間あのミナブックフェスティバルっていう、イベントでやりましたけども、今度はミナブックスという、常設の本屋さんを、目指せ7月オープンなんですね、でこれはあの棚をみんなでシェアをして、共同体で運営していく、ブックマンション形式の本屋さんになっていて、ブックマンションってもともと吉祥寺に、2019年かな、始まった形式で、そこはもう80人ぐらいのオーナーさんがいらっしゃるんですよ、でその中で店番をされてる方は30人ぐらいかな、で皆さんでこう入れ替わり立ち替わりで、すごくそれぞれの棚にその方のバックグラウンドとか個性とかがこうキラッと光るような、本を探す楽しみと、やっぱりそのオーナーさんのバックグラウンド ランドにこう触れられるっていう楽しみと、うんうん、両方あるのがすごくそこは魅力だなと思っていて、で実はミナガル店でやるミナブックスはそのブックマンション形式と、あと既存の本屋さんの分館っていう形の、うんうん、まあ、ハイブリッド型を予定をしています。
この間そのミナブックフェスティバルに来られた、うん、はい、方たちですね。
そうですね、リーダンリートさん、うん、新刊書店さんと、あと古書店さん2店舗ですね、うん、本と自由さんと、うん、ナイスナンセンスブックスさんが、うん、今のところこの3店舗が、うん、まあ、ある程度の大きな、まあ、一箱とは言わずもっと大きな面積で、うん、しっかり分館という形で、うん、棚を持ってくださいますね、うん、今それぞれ本川町と横川と、あと観音の方に、うん、実店舗をお持ちなので、うん、佐伯区皆川っていうとちょっとその郊外にあたるので、うん、いわゆる証券っていう意味では別になるので、うん、まあ、新しいお客さんをね、こう、うん、触れてもらいたいっていう。
リーレンダートはここから徒歩で5分ぐらいのところですかね、はい、
そうですね、うん、本川町の、はい、うん、すぐのところですね、うん、で、まあ、あと何よりまあ、こういったブックマンション形式でやろうと思った時に、うん、まあ、広島でどれぐらいそれを主体的にやりたいっていうふうに思ってくれる方が、うん、いらっしゃるか、まあ、80はさすがにね、難しいしそんなスペースはないんですけど、今のところ30店舗ぐらいかなっていうふうに思っていて、でそういう方々をやっぱり、まあ、本職の本屋さんが関わってくださることで、うん、まあ、ちょっとリードしてもらえるような、場をリードしてくれるような、うん、形になるといいなっていうふうに、うんうん、思ってます。
僕はね、多分ね、そういうふうに選書とか多分そんなに、ね、できないなと思うんだけど、そのさっき言ったね、その SNS でつながったコミュニティに、はい、やっぱ本好きがめちゃくちゃいるんで、そこのコミュニティの棚みたいなのをちょっと作ってみたいなっていうふうには思ってるんですけど、
ぜひぜひいいですね、うん、なんかクラブハウスのなんだろう、QR とかはできないんですかね、そこに例えば誘導したいとかって。
あ、できます、
できます、毎週こう配信されてますよね、うん、なのでその棚を見た、うん、触れた方がね、うん、そのコミュニティにアクセスできるような、うん、こう動線を張っておくみたいなことも面白いと思いますし、うん、はい、あと、まあ、一方でもう一つこうミナーレジデンスっていうね、うん、アーティストインレジデンスに近いような、うん、民泊施設を、うん、また始めるんですけども、うん、そっちにも本のこう選書を しておいて、うん、でそこは本当に春さんが持ってらっしゃるような県外のコミュニティの方々に広島に来てもらって滞在して、うん、で見ながら店で何かしらこう関わりを持ってもらうっていうため の、 すごくいい、はい、窓口になるかなと思ってるので、
うん、そこ の、 そのレジデンスの選書っていうのは一冊とか置くんですか、はい、一冊この
もっとたくさん、実はこの5月からすでに、うん、5ヶ月間一人のアーティストの方が長期滞在することが決まっているんですね、うん、そうなんですね、でその方も本職のアーティストの方で、うん、今年の夏に広島アニメーションシーズンっていう、うん、フェスティバルがあって、うん、そこに向けてこうアニメーション制作を5ヶ月かけてされていくっていう、うん、方なんですけど、まあ、その方がいなくなられた後に、うん、じゃあ普通のじゃあ1日単位 の、うん、民泊にしていくかってやっぱりそうじゃないなって思った時にですね、うん、一応なんかミナレジデンスのサブタイトルで The Room for Artist っていう風に、うん、名前をつけたんですけど、うん、このアーティストっていうのは本職のアーティストっていうこと以外にも、うん、アーティストとして要は自分の心から湧き上がる表現活動を、うん、素直にすると、うん、なんかそういう生き方がしたいって思ってるような方に、うん、自分と向き合うための時間を持ってもらえる場所っていう、うん、なんかそういうコンセプトでちょっと中長期滞在型のレジデンスにしようと思った時に、うん、やっぱりそこに本に背中を押してほしいなっていうふうに思ったんですよね、うんうん、すごくそういう自分のいろんな心のブロックを外していったりだとか、うん、表現活動に素直に向き合っていくためにどんな手がかりがあったらいいのかっていうところをまたミナブックスに関わる皆さんに選書してもらったりだとか、それこそその旅人の人生の3冊とか、うん、今日の3冊とかをそこにこう書き残していっていただいたりとか、うん、その方 の、 選んだ1冊みたいなのがまた蔵書に加わるとかっていうのも面白いなっていうふうに思ったりしてます、うんう
ん、そのためになんか今準備されてるんですよね。
そうですね、うん、はい、実は 今のミナブックスとミナレジデンスの、まあ、両方まあその本に関わるお話なので、うん、ちょっと合わせてちょっと資金調達っていう形でクラウドファンディング の、うん、あの準備もしているところなんですけど、うん、あのまあ、ちょっと簡単なチラシなんかも今制作中で、うん、また広島の各店舗に、うん、あのお配りする機会があるかなと思います、うん、前回のミナブックフェスティバルの時のチラシが結構あの皆さんの手に渡っていたみたいで、いろんなところで
持ってますよ、ね、
見たよっていう、うん、持ってますっていうね、うん、であれのちょっとあのデザインもお揃い版にして、うん、色違い版みたいな感じで、うん、してるので、うん、前回のミナブックフェスティバルのチラシの記憶がある方は、うん、パッと見てあっていう、うん、なんか次回作かなみたいな感じで目に留めてもらえるんじゃないかなと。なんか
ね、すごい感じがいいんで、うん、僕こう撮ってますよ。
あ、嬉しい、嬉しい。
今日持ってくの忘れちゃったんだけど、
はい、ここに今ありますね。そうそうそう、はい、うんうん、
じゃあちょっとね、あのここでちょっとジングル挟んで、はい、もう少しそのクラウドファンディングの話をね、はい、もう少しちょっと詳しく聞きたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、今日はミナガール店代表の谷口千春さんにお越しいただいております。ということで今、ね、はい、ミナブックスと、はい、ミナレジデンスの、はい、準備のためにクラウドファンディングなんですけど、はい、もう少しちょっと詳しく話を。
あ、クラウドファンディング、はい、ありがとうございます。はい、改めてそのミナブックスの方は、まあ、あのプロの本職の本屋さんも加わってくださるんですが、もう一般 の、 あの本好きの方々誰でも、うん、あの一箱の本棚オーナーになれるという仕組みを取ってまして、でその一箱棚をこう、まあ、抑える権利という形で、うん、まあ、あの申し込みがてらですね、あのクラウドファンディングの仕組みを、
うん、そういう感じなんですね、
使わせていただければなというふうに思っていて、うんうん、あのまあ、実はあの吉祥寺のブックマンションさんもそういう形でやられてたっていうところもあったりして、うん、だったりだとか、あとまあ本当に単純にこう応援してくださるサポーターズも大募集っていうところですかね、う
ん
う
ん、かリターンとしてそのブック、はい、その一つ棚を持てる権利みたいなのもあったりとか、
はい、っていうのも、はい、ありますし、あ、はい、あと、ね、あのミナガール店自体がね、あのパン屋さんがあったり、うん、あのコーヒースタンドがあったりっていう、うん、まあ、あのコミュニティの場所なので、うん、まあ、そういったちょっとこうコーヒー券がついてきたりだとか、はい、あのオープニングイベントの招待券だったりだとか、うん、なんかそういったものいろいろ、うん、はい、金額に応じてご用意してます。
さっき言われたように目指せ7月オープン。
そうですね、はい、なのでその前 の、うん、あのクラウドファンディングが5月6月でさせていただい て、 っていう、
ちょうどあれですかね、この放送が5月の上旬なので、はい、その頃にちょうど始まっている頃だと思うので、はい、
かと思います。
はい、ちょっとね今の時点でその、ね、詳しいその UR とかお伝えできないかもしれないんですけども、はいはい、その放送の頃にはね、はい、あの僕Facebook じゃないな、ごめんなさい、ブログとかね、はいはい、あの書きますので、そこにちょっとね、じゃあその UR を貼ってみて、
はいはい、
そっちに行ってもらってね、
プラットフォームはキャンプファイヤーでやる予定なので、うん、多分そちらで見ながる点というふうに検索していただいてもヒットはするかなとも思いますし、うんうん、はい、ぜひ春さんのブログもご覧いただければと思います、はい、そ
う
です
ね、うん、すごい楽しみですね。僕もね、どこまで関われるか分かんないですけど、すごい応援したくて、ちょっとね本に関わることをいろいろちょっとやってみたいなと思ってて、で今回ね、千春さんに紹介していただいた店主さんたちをこれからね、はい、月に1回このスタジオにお招きして、その広島の本屋さんについてね、ちょっといろいろとねまた聞いてみようかなと思ってますので、
はい、うん、やっぱりこう店主さんの魅力ってねすごく大きくて、うん、同じ本でも誰からこう紹介していただいたかで随分こう印象が変わるので、ミナブックスでもやっぱり皆さんで順番にこう当番で、うん、店番をやっていくんですけども、うん、そこでこう本の選び方とか、うん、付き合い方とか、そういうこうワークショップ の、 フォーマットみたいなのも作って、うん、みんなでこう共有していけると、うん、内容は一緒でもきっと誰がそれをやるかで全く違って見えてくるっていうのがかえって面白いんじゃないかなと思ってます、うんうん、
はい、広島のね、ブックシーンというか熱くなってきますので、はい、これから楽しみにしてきますので、はい、
ぜひ、
はい、私も 陰ながら応援させていただきます。
陰と言わずに、
はい、じゃあよろしくがっつりと応援させていただきます。
がっつりと表で、はい、はいはい、ありがとうございます。
今日はね、どうもありがとうございました。
春さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
それでは皆さん、来週もまたお耳にかかりましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。